御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書列王記の第24章18節から次25章の7節までを最初に読ませていただきます。旧約の700ページです。列王記第24章18節から25章7節までを読みます。聖書を見ます。ゼレキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナ出身のエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように主の目に悪であることを行った。実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは主の怒りによることであったのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。ゼデキヤの治世の第9年第10の月の10日にバビロンの王ネブガドネツァルはその全軍勢を率いてエルサレムを攻めに来て、これに対して陣を敷き周囲に塁を築いた。こうして都はゼデキヤ王の第11年まで包囲されていた。第4の月の9日、都の中で食糧難がひどくなり、民衆に食物がなくなった。その時、都は破られ、戦士たちは皆、夜のうちに王の園に近い二重の城壁の間にある門の道から出て行った。カルデア人が都を包囲していたので、王はアラバへの道を進んだ。カルデアの軍勢は王の後を追い、エリコの草原で彼に追いついた。すると王の軍隊は皆王から離れて散ってしまった。カルデアの軍勢は王を捕らえ、リブラにいるバビロンの王のところに彼を連れ上り、彼に宣告を下した。彼らはゼデキヤの息子たちを彼の目の前で虐殺した。王はゼデキヤの目をつぶし、聖堂の足かせをはめてバビロンへ連れて行った。限界と永遠と題をつけました。御言葉を味わっていきます。25章の7節にはゼデキヤ王がエルサレムから逃亡したものの捕らえられていったところがありま す、ね、王に付き従っていた人々がみんな逃げていくですね。ダビデ王はサウルに追われてですね、逃亡生活をしていた時にも人々がその前に集ってきたというのに比べると、なんと情けない姿でしょうか。この王様が人々から信頼されていなかったということがよくわかる一節ではないかと思います。そして王の息子たちを王はその目の前で虐殺をされ、目を潰された上で聖堂の足かせをはめられてバビロンへ連れて行かれたとあります。それは一体何を意味しているでしょうか。列王記とは北イスラエルと南ユダの王たちがどのように主に従って歩んだのか、逆にどのようにして主に背いていったのかということに焦点を当てた王の歴史、イスラエルの歴史の中の王の歴史という形で記している書です。ですからここでも24章の最後の20節でバビロンの王ネブカドネツァルに反逆したゼデキヤ王が結局捕らえられ、目を潰され、足かせをはめられた上でバビロンへ連れて行かれたと、南田の王であったゼデキヤの様子を記すわけですが、ゼデキヤがバビロンへ連れて行かれたということは、その時この南田の国もアッシリアに滅ぼされた北イスラエルと同じようにこの時滅んだということです。今日お読みした7節に続く8節から10節に至る箇所では、主の宮と王宮エルサレムのすべての家が焼かれる、エルサレムの城壁も打ち壊されて崩されたと記しています。3節では都の中で食料がなくなって民衆が苦しんでいると記されています。 この3節から王が逃げ出す4節、そして逃げ出していった王が捕らえられてバビロンへ連れて行かれ、この時南では実質的に崩壊をしました。3節には第4の月と記されています。そして第8節では第5の月とありますから、1ヶ月という期間があります。この間にバビロンのネブカドネツァルがエルサレムを焼く、完全に崩していくということを決める、実行する、そんな期間であったのかというふうに考えられます。こうして南田は王がいなくなり、その後主の宮も王宮も都の中の家もすべて焼かれた上、エルサレムを守っていた城壁までも崩されていく。こうして分裂王国の南ユダは先に滅んでいった北イスラエルと同じように滅んでいってしまった。それはこの読みました24章の20節によれば、主が南ユダを投げ捨てた結果であると、そう記されています。もう一度読みます。24章20節、実にエルサレムとユダが主の前から投げ捨てられるに至ったのは主の怒りによることであったのである。実に、本当にこうしてエルサレムがですね、滅んでいったのは、エルサレムとユダが主の前から投げ捨てられたからだと、こうあります。なぜ投げ捨てられたのか、それは主に怒りによるんだと。二節はこの短い言葉の中で、王が主に背き、民もまたその王に倣って主に背いた結果であるということを、この短い一節の中で、主の前から投げ捨てられ、主の怒りによると、これが主の裁きであるということを、この二つの表現を繰り返すことによって強調しています。これは確かに強い国ではあったかもしれませんが、バビロン帝国が強い国であったから南ユダが争い戦いに敗れたということではなく、ネブカドネザルという王様が南ユダの王たちよりも優秀であったからということではないのです。もちろん少し前の24章の15節を16節を読んでいきますと、ネブカドネザルのですね、行動がこんなふうに記されています。24章の15節と16節、彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ行かせた。バビロンの王はすべての勇士たち7000人と職人家事1000人かる勇敢な戦士たちすべてを捕囚としてバビロンへ連れて行ったですね。バビロンのネブカドネザルの政策というものがですね、打ち破った国の優秀な人材をバビロンへ連れて行ってそこで用いるという、賢い方法を取っているということが分かります。ここからもこのネブカドネザルという王様が王として優秀だったことは確かでしょう。でもそこに私たちは主を見るのです。8月28日の主足の礼拝では、日曜日の礼拝では、捕囚の民となっていた詩人がバビロンで、バビロン側のほとりと歌い始めて、主への信仰の確信と賛美の心が決して失われないと歌ったと、そのことを詩編137編から味わいました。あの詩人も間違いなく優秀な主の宮の聖歌隊員、神殿で使える優秀な人材だったと想像することができます。その人が捕囚の民として連れて行かれたのだ、今日のこの箇所を合わせて読むとよくわかります。そして主は、主に背いて罪を重ねたこの南ユダと王を裁くだけではなく、この主の怒りの中にも憐れみの心をですね、隠し縁談な計画を持たれていたということです。主は賢い王であったこのネブカドネザルが優秀な人材をバビロンへ連れていく その中に主への信仰を失わず、主の言葉に従い守り通す信仰者を隠して残し、やがて時が満ちた時にはその信仰者を捕囚から解放し、城壁の再建、神殿の再建にも当たらせ、人々の信仰を再建させる、そんな歩みへと導いていった。主の怒りの裁きには初めから憐れみが隠されていて、主はご計画を立てられて、この南枝の信仰を再建するということを望まれていたということです。それでも南ユダはこうして主の目に悪を行ったと言われるゼデキヤの時代に滅びました。先週その前から列王記を読んできてみますと、せっかくこのゼデキヤ王の数段前の王様には、ヨシアという王様がいました。右にも左にもそれず、ダビデの道に歩んだと、すなわち主に従い通した良い王様、信仰という面において良い王様、信仰を持って歩み通した王様がいました。そしてヨシアの前にもヒゼキヤという偶像礼拝の場所を取り除き、偶像のアシュラ像を打ち壊した主の目にかなったと言われる王様がいたはずです。いました。そうなんです、主の言葉に従う王様も何人か確かにいたのです。分裂王国には主の目に悪を行う王が多かった。でもその中に主に従う王も何人か確かにいました。聖書は主の目にかなった、あるいは右にも左にもそれなかったと、信仰のある王様がいたことをしっかり伝えてくれています。しかし全く反対な面がこの南ユダ王国にはありました。エホアハズ王、この人はヨシア王の子供です。ヨシアは律法の書が発見されると、先週読んだところからその主の言葉に従い、民のすべての人も主の言葉に従うことを求め命じました。そのような信仰者であり王でした。その信仰者であるヨシアの子供で、このヨシアの後を継いで王になったエホアハズ王は、なんと主の目の悪であることを行ったと23章の22節で記しています。さらには次の王様、エホヤキム王、23章の37節によりますと、エホヤキムを主の目に悪であることを行ったと、そう記されています。さらに続いてその子供のエホヤキンが王となります。しかしこの王エホヤキンも主の目に悪であることを行ったと24章9節は記しています。ヒゼキヤ王、ヨシア王、主の言葉を求め、主だけを信じて偶像の神々を取り除き、主に従った歩んだ王様、歩み通した信仰者がいたのに、ヒゼキヤ、そしてヨシアが行った信仰の回復、信仰の再建、それは彼らが死んだ後にはあっという間に崩れなくなってしまう。その子供である王たちは揃いも揃って、主の目に悪を行ったということが今日の箇所までのところに記されています。ヒゼキヤの宗教改革、偶像を取り除いた働き、そしてヨシア王が神殿を修復し、律法の書を発見されると、その言葉に従うということを大切にして主を求め、民のすべてにも求めたその信仰の歩み、その働きはすぐに終わってしまった。今日の説教団にはですね、私も迷った末に限界と永遠とつけました。限界とは王様、人である王、そして私たちの信仰の再建には限界があるということを覚えて題名につけました。ヒゼキヤ王とヨシア王の信仰の戦い、失われた信仰を取り戻し、偶像を取り除くというその働きや行いが 足りなかったということではないと思います。後の時代のものがそれが足りなかったと批判することは簡単かもしれませんが、そうではないと思います。主の目にかなった王様が生きているその時だけに限定的なものであったという主の怒りである、24章20節は示しています。そしてバビロンのネブカドネツァルという王によってエルサレムと南ユダ王国はもう徹底的に破壊されます。主の宮も王宮も人々が住む家々も町を守った城壁もすべて崩され焼かれ跡形もなくなります。後の時代の人はそれを見て嘆き悲しむほど、二度とエルサレムは立ち直れない、もう一度この都が繁栄することはできない、そう誰もが思うほどにこの時打たれて南ユダは滅びました。しかし終わらないんです。もう一箇所旧約聖書をお開きください。エレミア書29章10節から14節、1344ページをどうぞお開きください。エレミア書29章の10節からを読みます。まことに主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせる。私自身あなたのために立てている計画をよく知っている、主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される、主の言葉。私はあなた方を元通りにする。あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める、主の言葉。私はあなた方を引いていった先から元の場所へ帰らせる。ここには補修は70年間である、バビロンに70年、途方もない長い期間であります。世代が変わるそのような期間ですが、その70年間囚われますが、そのうち主が慈しみの心を持って約束を果たして解放する、帰国させてくださる。見捨てたはずの主の前に来ることができる。エレミアはこの29章11節には、災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためだと言われています。エルサレムが滅び、人々は捕らえられて、バビロンの国の捕囚となって苦しめられるようですが、それは主がアブラハムにダビデに約束をされた、その祝福を実現するために将来が与えられ希望が与えられる裁きの時だということ。その裁きの中でも主は捕囚の民に呼びかけ続けてくださっています。その声を聞き耳を傾け主を探し求める人は、苦しみの中でも主を見出し、苦しみから祝福へとこう移してくださる。主の裁きも捕囚となって移されていくのも、すべて神様の深くて大きな計画のうちにあったのだと、この箇所を合わせて読むことで分かります。そしてその計画は今を生きる私たちにも望んでいます。主は今も私たちに呼びかけています。私たちの周りも先にも祈っていただきましたが、災害があったり争いがあったり悲しみ苦しみが多くあります。それは人事ではないと思います。その中にある私たちにも主は呼びかけ続けてくださっている。 そして今私たちは知っています、限定的限界ではない方がおられるということです。もう一箇所、新約聖書を開いてください。ヨハネの黙示録17章の14節、そして19章16節を開きます。ヨハネの黙示録17章の14節、新約聖書の511ページです。新約聖書511ページ、ヨハネの黙示録17章14節、彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝します。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。子羊は主の主、王の王だからだとここにあります。続けて19章の16節、ヨハネの黙示録19章の16節、その衣と腿のところには王の王、主の主という名が記されていた。王の王、主の主、これは主イエスが与えてくださる平安と祝福が永遠に続くということを示している、週末の時のことを示すヨハネの黙示録の言葉です。人の王はその知性の間だけ、ヨシア王の信仰な意味が彼が歩んでいたその生きている時だけ民と国に届きましたが、ヨシア王がいなくなるとそれはあっという間に失われました。しかし王の王、主の主であるこの方、私たちの罪を許し永遠の命を与えてくださる主イエスが治めるその日々は永遠に続きます。主はまず最初に父なる神様にどこまでも従順に従い通されました。そして今も天においてその父なる神様の右に座して、私のために、私たちのために、あなたのために取りなしていてください。怒りを持って裁きを行い、バビロンの捕囚を計画し実践された主はすでに解放の時を定め、救いの計画を持っておられました。怒りの計画ではなく、憐れみと慈しみのご計画の中に捕囚の時があり、解放があり、希望があったのだということです。私たちは今、永遠の神の大きなご計画がこの私の人生、私の日々にもあるということを信じ、憐れみ深く慈しみ深い神様のことを覚えて、この方に期待をして委ねて歩んでいきましょう。まことの神である主だけを信じて従うことができない、そのようなものに向かって怒りを持って裁きを下される主は、しかし同時に憐れみ深い神様だと、そのことを忘れないようにしたいと思います。お祈りさせていただきます。祈ります。憐れみ深い神様、あなたに褒め歌を歌います。あなたは私たちを裁くことができる完全な義の方であり、同時に完全な愛の方です。あなたの愛のところに義はありません。あなたが私の地上での人生に良いご計画を持っていてくださり、導いていてくださっていることを覚え、心から感謝します。私たちの歩みにはいつも限界があり、限定されたものです。しかし永遠のあなたは永遠に続く祝福を与えようと待っていてくださる、そのことを覚えます。あなたのことを私たちはこの限りある命の中、この地上で褒めたたえます。今日もこうして礼拝で愛する神の家族の兄弟姉妹、心合わせて褒めたたえます。苦しむとき、悲しむとき、その中にはすでにあなたの素晴らしいご計画が動いていて、慈しみの心とともに私に対してそれが備えられて迎 かってくることを信じています。あなたから届く恵みを今日も感謝します。あなたが今日も明日も聖書を通して言葉をくださることをありがとうございます。主の言葉を聞いてあなたの導きを知り祝福を受け取れるようにあなたにまっすぐに従えるようにと祈ります。いつも聖書を開き読むことが私の一番の喜びとなり私の習慣となるようにと願っています。どうぞそのように聖霊様助けていてください。私たちの7日間の生活の中で私たちが静まってあなたにだけ信頼して祈り心すべて注ぎ出して祈れるように聖霊様導いていてください。この礼拝から始まる1週間をあなたに委ねあなたに期待しまたイエス様に習って歩みたく願っています。どうぞ助け導いてください。この祈り信じてまた期待をして私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。